空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはライフコンシェル山水、オフィス関西、前田プランニングオフィス、ナゴミズム、以上各社の提供でお送りします。空き家になった実家、相続した空き家、海外赴任による空き家、こういった管理は空き家ネット富山にお任せください。月1回の定期点検、風通し、水通し、お掃除に郵便物の転送など、だいたい2時間ぐらいかけて行っております。もちろん結果は書類で報告いたします。そして空き家ネット富山は、空き家の管理はもちろんなんですが、空き家にならないための予防、例えば一人住まいの親御さんが認知症などになったりする前にしっかりと手を打つ、空き家になる前に売却をする、または貸すなど、様々な診断とご提案も行っています。空き家ネットは全国空き家管理促進ネットワークと連携して、空き家問題をメンバーの知恵と汗と工夫で解決し、空き家を減らすことを目的に活動しております。今日もメンバー4人に来ていただきました。ライフコンシェル山水の宮原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからオフィス関西の西田さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう毎週出ずっぱりの前田プランニングオフィスの前田さんもよろしくお願いします。そしてナゴミズムの川島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではまずは、宮原さんから伺っていきたいと思いますが、最近のこの空き家対策とか、なんかこれにまつわるリフォームのお話とかはありますでしょうか。
はい、私普段はリフォーム専門なんですけれども、はい、ここ1ヶ月は空き家というか親の家を相続した売買に立ち会わせていただくことが2件立て続けに、はいはい、させていただきまして、はい、まあ、そのうちの1件はお父さんお母さんが亡くなった家を相続された方で、ただそこの場所が市街化調整区域だとなかなか売りにくいよということで、私相当な覚悟をして、長期戦になることを覚悟して、売買のそのいろんな物件の情報をいろんなインターネット載せたりとかしたんですが、はい、意外とお隣の方、
ラッキーね、
お隣の方に、うん、私しかもそれホームページとかじゃなくって、売り物件ということで、ライフコンシェルさん、ご連絡はここまでお願いしますって書いたらすぐ連絡、はった次の日に欲しかったんです、ここの土地。
あら、素晴らしい、もう最も理想的な
そういうのばっかりのいいですけど ね、 ね、
いや、実はうちが引っ越す、だから前田さんに建ててもらう前のうちがあったんですけど、これも、うん、もう、うちのおふくろが4軒ほど 隣のうちの方に、うち売ろうか思とんがやけどって、わし買うわって、もう一発で決まっちゃったんで、何の苦労もいらなかったんですが、なかなかないですよね。でもね、
ただでもその方はやはりもうどうして欲しか、もう喉の奥のからでも欲しいって言われて、それはどうしてかと言いますと、家を建てる場合には接道義務っていうことで、道路に2メーター以上接していないといけないんです。あと幅も4メーター以上の道路に面していないと家は建てれませんというルールがありまして、でそのお宅はもうに、それは接道、要は旗竿地なんですね。道路から細い2メーターの4メーターの幅ので、はい、ずっとその高、その方のお宅あるんですけれども、うん、そこの今の売買の物件っていうのはすごい道路20メーター接しておりましたので、そこを買われればもうご自身の土地も活かせると、で将来的にお孫さんもおられるので、まあ、みんなで家をこう分けてこう分別しても建てれるねっていうことで、ぜひもうずっとずっと前から、はい、もし叶うものならという夢を、
今思い出したんですよね。私も経験あるんですけど、市街化調整区域の中で建て替えするときに、一つの区画が200平米以上なきゃ建て替えできませんという規則があるんですよ、場所によってね。で、私が売買したのは、買われた方はやっぱり大人の方なんですけども、大人の方は200平米ないんですよ。で、売られた方も200平米ないんですよ。でそれを買われると家一軒建て替えできますっていうね、それお話しするとすごく喜んでいらっしゃいました。でお迎えの方に、これこれこういうことで2つ1つにするしかないですよっていう話したんですけど、ふふんっていう感じで、おらしさんっていう感じであれ乗ってこなかったってなったんですけど、そういうような支援化調整機器の場合は特に難しい問題がたくさんあるので、はい、 やっぱりこのプロに相談された方がいいと思いますね。
いや、今のルールはまず一般の方は知られない。
そうですね。そうなん
ですよ。道ありゃ言わてないけどな。
そうそうそ
う、うん、なんでうちの自分の土地でもう一回うち建てたらダメなのやね
と。今建ってるのになんで建てられへんかっていう、
そう
そうありますよ、
ね。でも市街化調整区域というのはそれほど制約が多いということですよね。でも理想的な売買でしたね、
はい、すごく、はい、
看板出した次の日に売れた。
そうな
んもうとってもいい話でございますが、これもやっぱりこういう情報がないとわからないですからね。はい、さあそれでは続いて、今度はオフィス関西西田さん、
はい、
最近の空き家関係の何か情報ってございますでしょうか。
ですね、前回もお話したと思うんですが、先月自治会さんに呼ばれて空き家の話させていただいたんですけども、はい、実はですね、あさって某金融機関さんの支店で話してくれということで、
勉強会、
勉強会というかですね、なんと言えばいいですかね、やっぱりその顧客というか集まりがあって、ちょっと会合があるんで、その後に小1時間ほど話してくれんかということで、空き家ばっかりというよりはどちらかというと話としては相続に近い話の方が多いかなとは思うんですけれども、せっかくそういう機会くれるんだったらぜひやりますということでやらせていただくことになりまして、はいはい、今ちょっと内容について先方さんとちょっと詰めながら今準備してるところなんですけども、
でもやっぱり金融機関の方々もお客様にそういったことは知ってもらいたいと思ってきてるわけだ。
そうですね、そうなんですね、はい。でたまたまちょっと私が口座を持ってたらお付き合いのところだったもんです。私がこういうことしとるよということも常々話しとったら、うん、じゃあちょっとこういう機会あるから一回やってみられんけみたいな話でちょっと声かけていただいたもんで、うん、それは渡りに船みたいな感じで、やらせていただくことになったんですけども、はい、
やっぱりね、銀行のああいった会に来られる方って、割と年齢上の方の方が多いですから、
ね、
身につまされる方も多いんじゃないかと思うんですよ ね、
はい、いつもお話しとる通り、例によって認知症になったら動かせませんよとか、多分そっちの話の方が、うん、引っかかるんじゃないかなと思って、一応そっちの方向でお話しようかなと思ってます、
ね。今の時代だったらそういう方のまた親御さんがいらっしゃいますからね。
そうなんです、そうなんです、なもんですから、いや、もしかして相続登記まだ亡くなったじいちゃんのままになっておりませんかとか、またそういうところからもちょっと、お話ししていこうかなと思ってますけど。
でもやっぱり本当に基礎中の基礎から知っていただかないと、
は
い、
そうなんですね、
今のままでいいやと思われたら、はい、もう何にも理解できなくなっちゃう可能性がありますもんね。
で、また金融機関さんなんで、例によって定期はなかなか本人確認が厳しいとかそういう話がまたネタでありますので
確かに、
はい、
そういった金融機関さんとタッグを組む形で知っていただかないといけないですよね。
はい、はい、ちょっといろんな絡めてお話ししようかなと思っております。
はい、さあそれでは前田プランニングオフィス、前田さんはいかがでございましょうか。
はい、はい、ね、こういろんなこの話があるんですけども、最近ね、こう増えてきたのが離婚して家を売るっていうのが非常に多いんですよ。で、空き家がどんどんどんどん増えていく中で、若い方ってやっぱりこう無理して借金しても家建てるんですよね、うん、で家を建てるんだけども、それが無理したから離婚するのか、自然的に離婚したらよくわからんですけど離婚して空き家作ってしまうんですよね、
はい、
で新しい空き家ですからすぐ売れるんですけども、うん、売れるんだけども、要はなんていうんですかね、借金残るんですよね。
まあ、そうですよね。
借り入れの大きい、例えば3000万借金して2800万残ってる、売れる金額が2500万しかいないとなると、300万ショートしますよね、
はい、
でショートした分を手持ち金で出せますかみたいな話が多いわけですよ。でそういうふうにどんどんどんどんこの空き家が増えるって言いながらも、片方で新築やらないと日本の国の経済発展しないとか、うんうん、新築だとどうのこうとか、ゼロエネルギー住宅ですとか、いろんなね、この美味しい美味しいね、商品がいっぱい出てきてるんですけども、うん、そろそろ考えて、例えばリノベーションした住宅に住むとか、うん、親と同居するとか、そういうことを考えていかないと、うん、空き家ってのはどんどんどんどん増えるばっかりで減っていかないと思うんですよね。そんな中でもやっぱりこの離婚でね、空き家を作ってしまう、で今度は売りたくても借金があるから売れない、
う
でしょうがないから返済きついけどしばらく持ってるわみたいな、はい、そういうケースもあるん でそういうふうにならないようにもともとから若い方が家を建てても慎重に考えてほしいなって、うん、で若い方今新築の話もねこうプロデュースしたりしてるんですけども、はい、ちょうど絶好調に子供が大学に行って、はい、自分たちがそろそろ老後の生活を考えるっていう時に、はい、親の実家を背負い込んだら小槌さんって払っていかなきゃいけないしそれどうするんですかって、はい、でどうしたらいいかねっていや親に売れって言ってもいいんですかねっていや売れって言ったら親なかなか売らないんですよってね、うん、っていうことであれば売るとしたらいくらで売れるかとか、うん、どういうふうにすればいいかとかいずれその家に同居するっていうことを長いスパンで考えて考えておくっていうのも一つかなっていう、はい、いろんなケースがあります、
確かにそうですよね。親御さんになかなか面と向かってねあんたおらんようになったらどうするわけっていうのはう、ね、俺を殺す気かっていう人まで出てきますから、うんね、必ず揉める元なんでやっぱできればその親御さんに俺おらんようになったらどうしようかなっていうふうに言わせないとねいけないですからね。
そうですよね、
難しいですよね、はい、やっぱりでもそれをでもきちんとまだ病気になったりする前に考えてもらわなきゃいけないと。
で、ね、で毎回毎回言うのはもう認知症になってしまうと、うん、もう本当にもう売ることも貸すことも、はい、リフォームすることも本来できないんですよ。
へ
ー、工事行方契約本人できませんから。で銀行から借金しようと思っても、
はい、
銀行はもうお金貸しませんのでね、はいはいはい、でそうならないようにきちんとした形でなんていうんですかね対策打っておく。それから、まあ、最近までやっぱりね相続生産課税使いまして早めに贈与してしまうっていうのも多いですし、から家族信託で組んで家族信託で次移転する形を考えておきましょうっていうのを今、はい、最近増えてきてますね、
方法はいろいろあるから、はい、それを選ぶためにも早めに選択肢を提示してもらって選べるようにするというしかないってことです
ね。そうですね、はい、
これまあ多分西田さんも再三再四いろんなところで言うとられると思うんですけれども、みんななんか起きてからじゃないと動かない人が多いから、
はい、ね、全く、まあ、とはいって、まあ、自分がどれだけ動けてるかというとまたそれはそれであるんですけど、やっぱり少しでもそういう知識として、知っていただくのをちょっと頑張ってやるっていこうかなと思ってますね。
でも それをねこのまあラジオもそうですけれども、はい、いろんな手この手でアピールしていくしかないですからね。はい。さあそれでは、ナオミズム川島さんでございます。よろしくお願いします。はい、
そうですね、私宮原さんと逆のケースなんです。ですね、まあ私ほとんど今の段階で言うと親というかまあ、私の父親は別の、宅建業の免許を上げてまして、
はい、
で、まあ、建て売りをしてるっていうような話で、まあ、ちょっと空き家、まあ、ストック過剰の時代に何やってるんだとかいう話になってくるんですけどまあまあでも一応ニーズにはお客さんのニーズに合ってるものを建ててるから僕はまあそれはいいのかなと思って、まあ、間に入って、まあ、重要事項の説明とか、まあ、契約とかしてるっていう話なんですけど、
はい、
まあまあ、その買われた方と契約した際に、まあ、その方と親も来られてて、まあ、心配だから来たと、うん、っていう話で、まあまあ、話が進んでったんですけど、うん、まあ、それはそれで、まあ、終わって制約しましたっていう話で、はい、その後ちょっと話があるんだけどと、まあ、名刺見せたらやっぱりその空き家管理してますとか、やっぱ仲介メインにやってますっていうことを私は言ってるんで、まあ、それ聞いてなのか、まあ、相談親の方から相談されて、
はい、
まあ、早い話が厚生連とか厚生連のあたりって結構密集してる住宅が多いんです。
そうですね、いわゆる長屋形式 で、
そうです、
家がたくさん建てられた時代のお宅が多いですよね。
その親御さんがなんか親戚の方から相続された土地があるとっていう話で、その土地はどこなんですかって聞いたら結構やっぱ奥まったとこで、で実際に行って調べてみたら、もう後ろ家が建ってる、で平米数でいうともう27平米くらいしかなくてどうしようもないっていうようなそう家も建てれないっていうような話で、いやこれ処分するの大変じゃないですかね、うん、近所の人 買ってくれないって言ってるなら無理じゃないんですかねっていうような話があったっていう話で、はい、で周りの方もなんかあのやっぱり買って、まあ、あの本当宮原さんのケースはすごいいいなと思ったっていう話で、
も
う
やっぱりそれって何だったんですか、元はその27平米の土地って
なんかやっぱ家屋が建ってたんですけど解体されたみたいですね。やっぱもう結構ごちゃごちゃしてるところで、やっぱりなんか迷惑かけるのが解体されたみたいな話されてましたね。結構そんな話でした。
それはまたでも
どうしようもないですよ。
売るに売れない、
そう売るに売れないですよ。でも買う人はもう近所の人しかいないんじゃないかっていう話なんで、本当、困りましたね。
自分家を建て直すときに、はい、ここもあったら便利かなというぐらいか。
いやでしょうね。もう駐車場にするとかいう話で、駐輪場とか。
ちょっと待って、27平米って何坪ですか。
9坪だったら、あ7坪だったかな、なんかそのあたりだと思うんですよ。
7坪
で何ができるんだろうって
頭の中でちょっと27平米と聞いても7坪と聞いても広さがよくわからなくて、何畳間だ、6畳間って何坪ですかね。
3畳してね、
6畳間3坪、
3畳
あそうだよね、畳6畳に2畳で1坪ですからね。
もうほんとちっちゃい 家
6畳間2間ぐらい。
なんかでもね、あのお隣の奥になんか私どを挟んで奥に家がある感じなんで、あんまり家建てるっていうか、まあ、なんか居住スペースみたいのを作るっていうのはあんまり向いてないとこだなと思いながら話をして、
使い勝手が確かに悪いですよね。
ちょっと、としてはごめんなさい、どうしようもできませんっていう話をしてたって。
ご近所は誰も買ってくれる方いらっしゃらない。
いらっしゃらないって話で、はい、でも周りの方は皆さんお年寄りでやっぱり、ね、ちょっと大変でしたね。もうやっぱ現実こういう話が多いのかなっていうのは非常に感じましたね。
そうなるともう周りのお宅も空き家になってからじゃないと、
どうしようもない、
その土地もまとめて売買はできなくなっちゃう
っていう話がありました。はい、まあ、
広さ的には固定資産税がねそれほどかかる場所じゃないっちゅうはないけれども、まあ、ただではないはずですからね。
まあ、手放そうにも手放せないっていう話でちょっと相談振られて乗ったらそういう話でした。
そういうことが結構ありそうな感じですね。
あると思います、
ラジオ聞いておられる方も、あうちはそうなんだよねとかそれぞれに当てはまる方がいらっしゃるんじゃないかと思います。じゃあこの後お知らせを挟んで、後半はまたセミナーのお知らせになります。